11時
11時
11時11時11時11時11時11時11時11時
11時11時11時
11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時11時
はい、大丈夫、歌川です。
え、始まってんの？
始まってますよ。
はい、はい、みなです。
はい、どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。
というわけで久しぶりのみなわけ登場。
久しぶりなのか、ね、登場としてはそうなんで、そうですね、4月かなって。
4月なんだっけ、
全く覚えてない
っていう感じですけどね。はい、まあまあそういう感じですけど、ちょっとね、ご無沙汰してる状態でしたけど、どうでした、その間。
あれはもう普通に、普通に日が過ぎてて、
近況、面白かったし、
特にはない、いつも通り何もないですけど、
何もないですけど、
何もないですけど、
はい。
何かあったかな、
何
かあったかな。特にないかな。
特にない。この引っ張って特に
ないですか。
長さ。ラジオの元っては先週まで、あれだ、バチコンかな。というわけで、明治天草さんをお迎えして、あと佐々木啓さんも来てもらってね。ね、まあバチコンの歴史を紐解く大読書をやりました。聞いてみた。
一回だけ聞きました
ね。あ、そうですね。あれ？
こんな特集やってるの他にないと思いますよ。
なるほどね。で、次回からつうか来週から豪華ダブルゲスト体制。
あれですね。
あの新しい特集に入ると思うんですけど。まあそのための、その前のまあなんていうんですかね、枕みたいなもんで、まあ特集か特集へのブリッジみたいなところで、まあ久しぶりに、まあブリッジっていうところでちょっと久しぶりにレギュラーメンバーやろうかなと思うんですけど、今日の場所は
今日は銀座一丁目。
銀座一丁目。銀座一丁目の今ちょっと工程がね、準備され始めたところです。の、出て、まあ、通り挟んだ、場所の、まあ、どこにいるあまりそうとか
じゃ
ない
ってい
う感じ。なんで来てるかっていうと、これなんですね。前にもちょっと話してた、小野高専漫画漬けの少年時代っていう、
はい、
展示を、もう 目と鼻の先である、和歌山美術館ってとこで、で6月24日までだから、はい、もうそろそろあの会見、って感じですけども、でそれの、まあ、あのシンポジウム、ミニシンポジウムで、それの第2回目が今日あるんで、じゃあまあそれ行く前にちょっと2人で話そうよって、はい、この場所も、で話してる、
はい、
これで、まあ僕第1回にちょっと行って、で、非常に面白い話を聞いて、で、そのシンポジウムがもう終わる寸前にそこを飛び出して、バチコンバット収録をしたっていう。
異次元か、異次元にみたいな。
そうそうそう。そういう感じで、ケツカッチンでバチコンバット収録。
売れっ子ですね。
売れっ子先生ですよ。お正月の師匠連の。タクシーで飛び乗って、
各局
各局
生放送だからしょうがないよね。
あと寄席もね回らなきゃいけない。
そうかそう
まあという感じで行って、でね、まああんまりそれほど銀座用事のないところですけど、他にもね、和歌山美術館の そのシンポジウム以外にも近くにさ東京近代美術館さ、うんうん、あれあるじゃんフィルムセンター、うん、あそこであのなんだっけあの人あの名前忘れちゃった桃太郎の庭師とか、うんうん、あとなんだ赤鼻のルドルフとか、うんマドモンスターパーティーとかそこら辺 の、 あのアニメーションを撮った、うん、中国美術伝説とかそっちの方とゆかりが深い仕事をしてた人、うんうん、その方のしなんていうか、ね、公演とかシンポジウムそれもすごい面白かった、うん、それで来たりして、うん、でそれ見に行った時偶然地下鉄からのなんか出口から出てくる、うん、小野さんに会って、うん、あ見たことあるなんか白髪のジジイが出るとか
忘れてる偶然あったの
そうだ、まあ、よくなんかあるとか、うん、タイミングが近く、うん、フィルムセンターまで行って、うんまあ、あ全然関係ない話が入って、うんうん、で公演があって、うん、で公演の後、うん、やっぱり俺なんか用事があって、うん終わってすぐにこう挨拶しないですぐ帰っちゃった
から、うん、あ講演者の方にどこじゃなくて小野先生
あ小野さんに、うん、そうそう小野さんも登壇されて、
うん、あそうなんだ、ね、
もちろんもちろんあのバットマンになりたいとか、うんうん、そのあたりとかまあ、うん、他のご著書でも、うん、そのあたりのこと結構昔から紹介された、うんうん、でご家族の方とかも親交があるんで、
うん、そうなんだね
そういうことで登壇さんも、うんうんまあ、結構あの関係ない話を含めて、うんうん、面白かったしかも今日そのフィルムセンターさ、うん、なんだっけ、うん、この小野さんの公演の、うん、それこそケツカッチンっていうかケツちょっとかぶり、うん、15分ぐらいかぶりアンジェイ・ワイダーのドキュメンタリーやるらしいんだよね、うん、アンジェイ・ワイダーのあれ、うん、あの地下水道とか、うん、ハイト・ダイヤモンドとかそうそうそう。で岩井だとあのマチェコの俳優さんいるじゃん。うん、あの二人をメインにしたドキュメンタリーを公演込みでやるらしくて、ちょっと気になって、うん、時間的に難しいかな。
ハートダイヤモンド真似したことね。ちょっとね。
あそこ確かに、ね、あの上映始まっちゃうと、ね、途中から入れない。
そうなんだ。それは厳しいね。
まあ。結構そこそこ安い料金であそこは見れる。
うーん、そうなんだ。
興味があったらぜひ、うんうん。あと上の方にはその映像関係の展示ルームがある。うんうん、で、今はそのストップモーションアニメーションとかアニメーションの展示がやってるみたいな。っていう感じですけど。うん、で、話なんだっけ、あ、そっかそっか。講演会聞いて、うんうん、終わって帰ったら、うん、そのすぐ後に小野さんから電話かかってきて、うん、あ、なんだろう、
挨拶ね、挨拶ねえぞみたいな、
そうそう、お前撮影出してる、いやそういうことじゃない、ちょうどあれが出た時だったんだよ、この今日持ってる長編漫画の先駆者たちが出たところだったんだよ、うんうん、なんたださんって言って、うん、いや帰りにあの本渡そうかなと思ってさ。先に渡しちゃうとかっていうか気恥ずかしいから最後に帰る前に渡そうかなと思ったんだけど
渡すだけやろみたいな
どんだけ可愛いんだよと思いながら
いくつ弱いいくつになったんだ
ちょっと恥ずかしいから帰りでさっと渡そうかなと
出ましたみたいにして渡して
とかいうなんか支障な電話かなと思ったら、うん、今度渡したいからさ銀座とかいつ来るんだよ要するに取りに来いみたいな
感じあれって感じになるよね今度
はずうずうしい感じだったっていや全然いいんだけど、うん、じゃあ、うん、1日頃ちょっと近く通りますみたいな感じで
先日です
ね暑い頃、ねうん、で行って、うん、で和歌山美術館の裏のとこね控え室みたいなのが、うん、そこの道路に行って、うんうんで本を見て、うんうん、でその前にあのローガンがちょうど公開みたいなところ、うん、6月1日公開、うん、だったんで、うん、 ああそうか、ローガン見て、うん、でそれから謝って、うんうん、ひとしきりローガンとあんまり関係ない西部劇の話をずっとして、うん、まあローガンをちょっと関係してる、うん、でその後ずっとアニメの話してた、うん、で本の方を渡してもらう、うん、ちょっと一冊いただきました、うん、ありがとう、うん、サイン入り
本当だ、絵も描いてある、
そうそう、お得意の、
かわいい、
かわいい描いてる、うん、で長編漫画の先駆者たち、うん、田川水穂、手塚治虫、うん、ちょっと岩波だね、
岩波なん
ですね、なかなかこのなんですかね、うん、拡張は高いんですけど、ちょっと普通の本屋であまり置かれない感が、ね、注文でしないから、だからちょっと俺としてもちょっと宣伝しておきたいかな、うん、まだ全部読んでないので、うんうん、非常にいい本、うんうん、で長編漫画の先駆者たちってことで田川水穂、うん、で田川水穂っていう名のドラクロ、うんうん、だから手塚治虫も、うん、だからもうはっきり言ってメインは戦前からの作家がメインになって、その日本の長編漫画の先駆者たちの、うん、作品を紹介するっていう、うん、まあそうなっちゃうとちょっと、ね、ちょっと古い漫画の話に興味ないかなと思われる方もいるかもしれないですけど、うんうん、読み物としてもともと奇想天外っていう SF 雑誌に連載されてたものを大量に増補したので、うんうん、今回一冊にして直してほしいなっていう感じですけど、いや全然そんなことなくてですね、うん、非常に逆に言えばそのあたりのことっていうのは、うん、かなり掘り下げられてない部分の歴史であったりもするし、うん、なんですかね、非常にそのフレッシュな気分で、うんうん、あこんなことがもうすぐ戦前の段階で行われた、うんうん、で話はもう小野三流なんで、うん、まあ読んでりゃ自然と全然関係ない話に行ったり来たり、
独自のトリップを楽しめるわけですね、
アクロバットって言ってますね、うん、まあ映画の話も出れば文学の話もあるし、うん、もちろんその海外のコミックについての話、うん、必ず入ってきちゃうこの人は、そういう意味でも、うん、その海外のコミックとかに興味がある人も、うん、読んだら絶対その非常に興味惹かれる部分だと思います、うんうん、でこれを読んでるとそのなんていうのかな、うん、日本の漫画 の、うん、もちろんその長編漫画の非常に黎明期的な、うん、作品を取り上げてるんですけど、うんうん、やっぱりその小野さんのその視線の先にはアメコミ海外の漫画ってものがあるなっていうのは非常に読み取るんで、うん、あこういう風に読んでるから、うん、この人はその X メンとかものすごく楽しく読めるんだなみたいな、うん、やっぱね、うん、そういう視点が必ず入ってる、あだからそういう意味でもなんでなんか、まあ、時代的なものとか環境もあるので、うん、なんでこの人は日本の中でいち早くアメコミとかスーパーヒーローコミックなんかの面白さに気づけたのかなっていうエッセンスがものすごく凝縮されてる、逆に言えばそういうアメコミなんかに興味がある人が、うんうん、その小野さんがアメコミのことを書いた本以上に、うん、そのなんていうの、着物部分、うん、その根っこの部分がすごく分かる本という感じなんで、うんうんうん、ぜひぜひ、値段的にはどうかな、ちょっと3000円超えちゃうぐらいの本だけど、ものすごい文章量
だし、ね、見る限り
ちょっと他で読めない文献、うん、漫画ばかりだし、うん、知らない漫画ばっかだと思うので。うんうん、でしかも小野さんも長いことかかってかなり苦心して作った、うん、一作なので、うん、ぜひぜひ、ね、うん、この機会にちょっとでも興味持ったら、うん、読んでいただけたら
と思って、うん、このキャッチ、このキャッチは最高ってことですね、
そうそうそう、自分はいつ今でも漫画賞まあみんな知ってっけど言うまでもねえけどっていうでも何ていうのかな、うん、 資料的にも非常に面白い、うんうん、小野さん自身も、うん、まだ他にも書きたい方あるんだけどさみたいな感じでいろいろ聞けばあってでもこれ売れてくんないとねみたいな
そう感じ
で、うん、売れないからみたいな、うん、
ちょっと本屋さんで探してもらいたいですね。岩上さんだから
そうそうそう、もしあれだったらお取り寄せでもね、うんうん、あの非常に読み応えが、うん、全部読んでない俺が言うのもなんですけど、うんうんうんまあ、そういうあちょっと漫画研究としても有名な方なんで、うん、でその人からは、うん、小野さんの方に声かけて、うん、読みました、まあ、声をすぐ紙読みました、うんうんでまあ、実際その研究されてる方なんで、うん、小野さんは、まあ、もちろん、うん、みんな知ってらっしゃることなのかなと思って、うん知らないことばかり驚きました。
そうなんだ。
やっぱり専門家でも全然知らない領域の話なんです、うんうんうん、だって田川水宝から手塚治虫まであ
れ
血に血にあるのが手塚治虫ですから
そうそうそう俺たちの知ってる歴史じゃない
そうそうそうプレの歴史の部分ですというわけで、まあ、小野さんの読み物としてもものすごく面白いです、うんうん、多分そういう漫画を研究したっていう、うん、そういう文献としても、うん、ちょっと他にない面白い、うん、テーマになってると、うんうん、ちょっとそういう意味でも興味がある、うん、読んでいただけると面白いんじゃないかなと思って、うん、とてもいい本です、はい、でこんなことは俺が言うまでもないですけど、うんまあ、小野さんの文章は、うんいろんな要素がごちゃごちゃ入ってたっていうかはありますけど、うん、非常に平易で読みやすい文章ってこれ、うん、何も難しいことは特にない、うん、まあまあそういう感じで、長編漫画の先駆者の、うん、ぜひぜひ今日ちょっと頓挫してるみたいだけど前でしたアメリカンコミック大全ってあったの、うんだ、うん、あれとついで考えたヨーロッパコミック
の
方も考えたんですけど、
うん、
それがちょっとそのなんですかねまだちょっとペンディングになっちゃった、
うんうん、
こういうね、まあ、他の本で評判が良ければそういうのが動くかもしれないから、
うんうん、
ぜひぜひちょっと、ねうん、この本を見るといいなと思いますね、うん
3,400円
3,400円分の価値は10倍あります、うんうん、ボリュームもあります、うん、はい以前 の、 そのラジオビューに出ていただいた時点でも、はいうん、この中に出てくる漫画の話をちょっとしてるんです、
うんうん
うん
はい
それもそれ聞いてね合わせて聞いてもらえる、うん、もしかするとさらに面白い、
うん
う
ん、
さるとい
いよねここの副題ね
手塚治虫
まで
ってそうそうビワー手塚治虫
っていうところがね
そういう意味ではだから、うん、なんていうのね、うん、新たなユニバース気持ちで読めるあの本だと思うので、うん、ぜひそういう意味では非常にお得な本です、うん、あ知ってる知ってるってことが多分今の読者にあんまりない本だと思う
プレヒストリックな感じが
そうそうまあだからといって漫画は古くさくて面白くないわけじゃなくて、
うん、
それで非常に面白いし、
うん、
逆に今の漫画にはないその、うん、面白さみたいなのが非常に詰まって、うん、こっちの方向にも進化系があったんじゃないかなとふと読んでて思わせる、
うん
いろいろな図版もたくさんたっぷり使って、
うん、
紹介されてる、うん、結構図版使うのねうるさかったり変なのみたいなのもあったりしますけど、
うん
まあ、そこら辺はね何て言ったって古い漫画ですから、
うん、そうです
ねそうそうもうバシバシ使って、
うん、
豪華な感じ、
うん、
今日ジナウクは最近何か読んだあはいはいこの間ねちょっとだけ紹介しましたけど、うん、ザ・ビッグガイ&ラスティ、
はい、
ザ・ボーイ・ロボット、うん、これ、ね、日本版でね出ましたけど、うん、 成分堂新興室、うん、税別、2000円、
安いっ
ていう感じ、うん、どうですか、ミラオ君は、あれ一応研修は持ってる、
研修持ってる
けど、持ってる
やっぱり、まあ、なんだろう、そんなに翻訳できない分が残ってるわけじゃないけど、
う
ん、
あ、いえ、
ないけど、はい、やっぱり、まあ、日本語版が出たほうがいいし、あ、でもこっちは持ってないんだ俺。
え、
こっちじゃないやつ。
どういうこと？
こっち、あ、このジャケットのやつじゃない。
ああ、そうそう。要するにオリジナル版で。
そうそうそう。
ダークホースの元のオリジナル版で。うん、これリペイント版っていう、ね、うん、最近出たやつ、うん。俺も持ってなかったリペイント版。うん、今回は、うん。
いや、ビッグファイブはちょうど我々が18年前と15、16、もっとそれぐらいか。20年前ぐらいに、ね、最初に見て、なんじゃこれやった
ら
と思って、だけど、やっと日本語で読める日が来たと思って、
ね、ああ、
感慨深いものがありますけど、時代を感じさせない内容ですが、
10年以上前かもしれない、
そうか、
うん、そんなになりますよ。
そうですよ、おもちゃもね流行ってね、
俺たちの中でトライソフトで買って
そうそうそう、かっこいいんだよね、そうそうそう、リクガイのおもちゃ、
バンダイ製作、
うん、うん、うわ、そうそうそう、
だバンダイだった、日本で発売されてない
そうなんだよね、なんで我々の世代からすると懐かしいという感じなので
、でももう A1 はね、うん、非常にもう結構あ
るうん、
稲川君から何か言うことありますか、改めて今回新しいのが
いやもう最高じゃない、何もないです全部本は全部買った、出たら買いますから、
出たら買いますよね、まああのね本当にこの間もちょっといろいろ話しましたけど、
うん、
あれだよね、そのさ、これで通じるか分かんないけどさ、うん、新ルパン三世の最終回だったじゃん、
うん、
さらば愛しきルパンやのさ、うんうん、なんつうのラムダが出てくるやつ、
うんうん、
ラピュタのさ、
うん、
機械兵のクラシックタイプ、はいはい、
うんうん、
あの出てくる回のさ、うん、新宿でさ、うん、戦車がさ、
うん、
ぶっ放してさ、ドカンドカン攻撃ある回あるでしょ、
う
ちの裾野じゃねえぞとか言って銭形を送るし、
うん、
あのシーンの書き込みの中を、うんうん、ゴジラと鉄人28号が喧嘩すると思ってくれればいい、
なんだそれと思うだろうけど、
いや本当にそんな感じなんだそれがずっと続く、
うんうん、あ、そう、シンゴジラでこう、はい、ね、こう東京都心がうわぶっ壊れたっていうのを楽しめた人だったら、はい、楽しめるんじゃないですか、
あこっちの方も全然楽しくぶっ壊れたあとゴジラが冬眠したりしないん
で、あそう、ね、やる気なくなると
は
ない、
はい、一気に最後でしかも今回ね、多分ダークホースプレゼンツの読み切りとかも追、ね、加収録されて、
うん、うんうん、
まあ、ほんとひどい内容、避難誘導しながら後ろにビッグガイが続けたから誰も避難しない、
うん、
でこの間の少林海防衛と同じように、
うん、
昔からの、うん、歴史があるように、
うん、やっぱまたそうなんだな、
そうシルバーエイジの頃のビッグガイも
表紙信じちゃうからこれ見ると
そうそうそうそうですまあこれオリジナルからね、普通に収録されたやつです、
うんうん、じゃあオリジナルの時は俺やってると思ってたから、
あ本当大嘘
知らないもん、
大嘘ですか、
それ続くよなこれって思うよ
本当続けられないよ、
その後自分のこと何歳だっけとか調べたり
全然若い分かるんですね、
うん、
まあ翻訳もね椎名さんが、
うん、
やってくださって、
うん、
まあ、ちゃんとしてね面白い、まあ俺は個人的趣味のちょっと言うと、うん、もう少し大行にやってもよかったかなって
、
椎名さんはやっぱりさ正確に訳す感じ、
なるほど、
あの作品のイメージを壊さないようにっていう、第一にやるっていう感じなんですけど、
うん、
なんていうのビッグガイってさ、
うん、
まあこれ悪ふざけみたいな方じゃないでこのひどい内容の状況とか、
うん、
話を、
うん、
フランク・ミラーのちょっと硬質 な、うん、なんかクソ真面目な感じで王業に、うん、これはどうしたことだ、いやしかしこのままでは なんとかせればみたいなことを、なんていうのかな、真面目にその戦ってる、うん、なんていうのかな、王業なセリフが堅苦しさでは逆にそのバカバカしさを際立てるっていう形の作品だわけで、うんうん、だから、うん、日本語ってそういうなんていうのかな、ニュアンスがちょっとその曖昧になりがちなところだから、うんうん、俺の英語で読んだ感じだと、うん、もう少し大行に、うん、なんか行々しい感じで、うんうん、なんかフランク・ミラーの男っぽい感じの、うんうん、高揚させる感じの、うん、感じで書いてもいいかなって思ったりね。
バカって頭悪すぎだもんね。
そう頭悪すぎる
な。先生から飛び出してくるところとかね。
だからそれがなんとか若い大人は全然楽しめると思うけど、そういう意識、うん、なんていうかな、これブラックジョークですよみたいなのを、うん、なんていうかな、センサーがちょっと弱い人は普通に読んじゃう可能性が、
うん、普通に読め、
まあ、読めないと思う。
どんなセンスしてるん
ですか。そうそうそう。でも文字通り読んじゃうと、うん、ただ話を戦っただけだなって取られかねないから、うんうん、まあそういう本ですよってこと、一応エクスキューズ。
ああ、そういうことね。
フランク・ミラーとかそのダークナイト・リターンズとかやってるさ、うん、からずっとやってる悪ふざけ、うん、これはゴム弾だ、催涙弾だとかさ、うん、言いながらさ、大量にガトリングがバリバリ弾を恐竜の体で貫通しまくって爆発しまくってとか殺すわけにはいかないとか言いながらどう見たって殺してるだろうこれって、絶対人死んでるだろう、
あの近距離からゴム弾だって死んでる
とか、そうそうそうっていうお得意の悪ふざけも今回もまたやってますん
で。だってね、あのダークナイトの時だってさ、うん、それ対戦処方でしょみたいなやつ、
そうそう、これはゴムだ、嘘ではない、
死ぬから、死ぬから、
あれ悪ふざけですからダークナイトのね、でよく見ればあの日本のね、 あそこをモデルにしたんだなっていう、かつてばっかり建物とか
結構、うん、あそうね、象徴的な、うん、ね、多い。
あと後ろにモスラとかいろいろね、チョコボー、うん、見たことある感じ
そう、
怪しげなキャラクターとかたくさんあるんで、うん、そういう意味でウォーリーを探せ的な面白さもありますね、うんうん、アトムがいたいとかね、
うん、ラスティがいるのにアトムがいるって、
そうそうそう、いいのか、大フロック怪物くんフランケンが書いてある、うん、今やない木村屋があった、
あ、そうね、あ、おもちゃだ、木村、
そうそう、あのコビーカーなくなっちゃいましたとか、あのなんかしましまクッキーのキャラとか、うん、そういうなんかそういうドメスティックな面白さもある、ま、日本人しか楽しめない面白さっていうの、うん、ぜひぜひ、うん、で日本漫画のね、あのキャラクターを追うだけこうなんかモスラモスラって書いてラーメン屋の看板になってるウルトラマンがいたら、なんだそれって感じですけど、まあ、そういうところばっかり気になったりしますけど、意外によく見るとそのロス・ブロス・エルナンデスのラボンド・ロケットのキャラがちょっと書いてあるとか、
そうなんだ、
実はあったりする、探してみたりすると面白いと思いますよ、うん、あともうあの車とかもものすごくよくて、うんうん、日本車あのものすごく、あ、これキャロルだなとか、うん、あ、これ日野コンテンツだなとか、うん、もう車種が一発で分かるぐらいめっちゃ書き込んであります、
時代感を感じたり
する、そうそう、ちょっと古い感じ、うん、まあ、そういう意味でも非常に情報量が多いというか情報量過多というか読み応えのあるものです、
最高です、
もういい本です、これが2000円で買えるのは超高
です、本当ですよ、ね、
他はどうですか最近、
もう一つ、
お、出ましたね、
エイドリアントミンで、
はい、
キリング&ダイニングです、
これ最近では
最近だと思う、うん、国書、
はいはい、国書刊行会、
はい、
毎回外さないというかいい本を出してる、うん、国書刊行会3400円、しかしハードカバー
で、
カバー付き、
う
ん、しかもこのエンボス加工、非常に金のお金のかかった 想定の美しい本ですけど、
きちんと保存してくださいっていうような想定になってます
ね、長澤あかねさん本屋で、ね、この方は前にもね、エイドリアン・トミンの本屋さんとかとかもありましたね、という感じですね、うん、 どうですか、読まれました？
もうこれ魂をえぐってくる
特異の
嫌な人間たち、人間たちのすれ違い、愛されたい人間たちだらけだよ。
はい、ね、4ペンぐらい入ってるんじゃなかったかな。
はい、うん、これは割と最近の作品だもんね、このエイドリアン・トミネルがちょっと割と、ね、今っぽい、ちょっと、うん、なんてもう少しこうカートナイスさんとか、
ああ、はいはい、うん、そのシリーズが4編ぐらいあると思いますけど、
まあどの本を読んでもあのいたたまれない読後感と、
まあこの人の漫画はいつもそうです覚悟しとけよ、いたたまれない
何で読んだんだっけ、何で読もうと思ったんだっけって思わされる感じですね。
はい、そう、最初のやつはさ、
うん、
まあいわゆるその何ですかね、そのダニエル・クローズとかもやったけど、うん、そのいわゆるそのコミックストリップ的な小回りと、うんうんうん、その絵もね、ちょっとカートナイズされた表現で、うん、この短編を、うん、いわゆるデイリー版のコミックストリップをまとめた感じみたいな表現で、この、うん、なんだっけ、アイスヘイブン、
うん、
まあ近いところで言うとあれは日曜版っぽいけど、うん、なんだ、ウィルソンとかやってた表現、
うんうん、ああウィルソンの感じは、そうか、
それのエイドリアン・トミーネ的なっていう感じ
なんです、
う
ん、そんなの毎週もそれたらたまんないですよ
仕事行くゲージをゼロです
、ね、仕事辞めたいって思うような感じですね
日本の GNP を間違いなく下げるからみたいなことも連載したので、そんなハイブローな漫画連載できないと思いますけど、うんでその後の一編が、うんまあ、いわゆるコミック、いつものコミック的な形だけど、うんうんうんまあ、フルカラーで、うん、でも絵はちょっとあれだよね、もうちょい抜いた感じだと思います、うん、女の子を主人公でした、
そうそうそう、セクシー女優と間違われた女の話、
ああ、それはシーナさんのこと、
え？
それシーナさんの
こと、え？シーナさん、そうそう、
あ、なんか、なんか言ってなかった、
え？
シーナさん、シーナゆかりってエゴサーチすると、うん、セクシー女優の方となんかそういうギャル芸のキャラクターが出てくる
そうなんだ
らしくて、なんかいそうじゃん、椎名ゆかりって、
いそうだね
そうでしょ、それでエゴサーチやめたって
ああ、なんか日本から、あ、もうちょっと入ってくるのかな、なんか日本から帰ってきます
っていう、はあ、あった、
うん、錦糸町が最初の表紙にドーンって感じが出てきますね、うん、で最後タイトルのやつかな、
うん、
であとはプラスとおまけは、
はい、
もう最後の
このやつとかね、ちょっとかなりクリスウェアっぽい絵の感
じ、そうだね、これしかも、うん、あの剣字してるの
がクリスウェア、
クリスウェアね、あ、この人こうやって真面目に描くんだと思っちゃう
何は
読む文章も、
いやいや、それ描けるでしょ
もうね、最後のキリンガンドダイニングのタイトルの、
はい、表題作ね、
表題作、もうね、近年まれに見る嫌な話
痛い痛い病、
こういうの読みたいって思ってる話です
よ、あ、そうですかぜひぜひ、
これね、まあ最高です、もう全員嫌な人間全員嫌な人間のすれ違いと、
はい、
あのエゴのぶつかり合いっていう
ことを、じゃあ気になって買うかどうか迷ってたら、うん、キリング&ダイニングって確か短い作品ですね、
うんうん、
あの本屋で手に取って、うん、まずキリング&ダイニングだけちょっと読んでみて、
そうそう、これね、まず
それ読んでみて、
これだと思ったら
ガツンときたら
増刊全開ですよ
もうダメだと思って、これ耐えられないと思ったら、
あ、もう無理です
そっと置く、
そっとじ
それいいかもしれないね、
うん、もうすごいいい本でした、
ね、長く激推し、
激推しです、この夏、うん、サマーブロンドに続き、
はい、僕らの僕らの夏を
夏に分けるたびに家でリアルタミネがやってくれ
て夏のやる気を全てそれでうん、ね、じゃあやる気の出る本、僕の、
まあ、そんなのあるんだ
あるそればっかりじゃ辛いです